1. 明けましておめでとうございます。新宿区長、吉住健一。区民の皆様には、穏やかに新年をお迎えのことと、心よりお喜び申し上げます。本年が皆様にとって、幸多き年となりますことを、心よりお祈り申し上げます。今年は寅年ですが、寅は変革の象徴と言われます。また、志を同じくする者が助け合い、物事を進める意味があります。新宿の街の人々が力を合わせて、コロナ禍から日常を取り戻す年にしてまいりましょう。困難な時代をいかに過ごすか。新宿区名誉区民の三遊亭金翁さん92は、現役で活動されていますが、芸歴は戦中からで、80年を超える落語界最古参の噺家さんです。東京大空襲に遭遇して命拾いをした経験もあるそうで、戦争中は腹話術で学童疎開への慰問に回りながら芸歴を重ねたそうです。近年は膝を痛くしたり病気で伏せったりした時もありましたが、昨年10月30日には高座に上がられました。日頃は早口言葉のトレーニングもされているそうですが、落語についても一生勉強ですよとインタビューに答えておられます。参考、読売新聞オンライン、永井義弘図愛。困難に見舞われても前向きに歩まれている金翁師匠のような生き方に憧れの気持ちを持ちます。日常を取り戻す。自粛している活動をすぐに元に戻すのは難しいと思いますが、感染状況を見極めながら前に進むことが大切です。区はこれまでに蓄積してきたコロナ対応の経験をもとに、区民の皆様の様々な活動が継続できるよう取り組んでまいります。未だ新型コロナへの警戒が必要になりますが、どのような状況にあっても日々の生活の中に自分なりの喜びや楽しみを見つけて明るく過ごしていただければ幸いに思います。今年も現場、現実を重視しながら、人々が日常を取り戻して、街全体が元気になれるよう、地域の皆さんと共に取り組んでまいります。本年も、区政にご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
吉住区長の顔写真があります。
以上、明けましておめでとうございます。でした。2. 人も街も明るくする笑いの力。表紙紙面の4分の3ほどを占める大きな写真が1枚あります。撮影場所は新宿末広亭。吉住健一新宿区長と落語家林家たい平さんが講座を背景に正面2階桟敷席で正座しています。手に扇子を持ち羽織袴姿。吉住区長は茶色系の羽織と着物、アイネズ色の袴で落ち着いた装い、林家たい平さんは橙色の羽織と着物に紺色の縦縞が入った袴で華やかな装い、二人とも晴れやかに微笑んでいます。写真終わり。落語家林家たい平さんの略歴。昭和39年生まれ、埼玉県秩父市出身、昭和63年、林家金平に入門。平成12年、真打ち昇進。平成19年度、第58回、芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。明るく元気な林家伝統のサービス精神を受け継ぎながらも、古典落語を現代に広めるために努力し、落語の楽しさを伝える。人気テレビ番組、笑点の大喜利メンバーとしてもおなじみ。以上。人も街も明るくする笑いの力でした。続いて、笑いの街新宿発お正月対談。新宿には落語や漫才などの笑いを楽しめる寄席や劇場などがあり、毎日多くの人々に笑いを届けています。新型コロナで落ち込みがちな人々の気持ちを前向きにさせてくれる笑いの力について、区長と落語家の林家たい平さんが、区内の寄席、新宿末広亭で語り合いました。東京で唯一、木造の寄席を残し、笑いを温かく見守る街、新宿。区
区長、新宿末広亭は、東京に4軒ある定席の寄席で、落語などの興行を毎日行っています。太平さんにとってどんな場所ですか？
太平、落語家を目指した頃の一番憧れの場所です。江戸の香り、落語の香りに満ちていて、一歩入ると新宿三丁目が江戸の街に変わるんですよ。寄席を知らない方も、末広亭の前を通るとこの外観に目を引かれるでしょう。区長、末広亭は文化芸能の上でも地域の歴史の上でも重要であり、区の地域文化財の第1号に認定されています。
太平、落語には扇子で高座の板を叩く所作がありますが、その跡が無数にあるところに歴史を感じますし、先輩師匠方に見守られているようです。
私が好きなのは、寄席が終わってお客さんを送り出す太鼓の音が街に響き渡る時間です。
区長、新宿は歌舞伎町のイメージが強いですが、新宿三丁目は末広亭があることで、昔ながらの独特な雰囲気があり、地域から人を引きつける不思議な魅力を感じます。
太平、周辺の飲食店も他とは違う空気があり、常連のお客様が通っています。
私がまだ前座の頃、師匠に連れられてお店に行くと、皆さん声をかけてくださって。
区長、末広亭が絶えず人を引き寄せるので、個性豊かなお店が続いているんでしょうね。
落語以外の新宿での思い出はありますか？
太平、東京に出てきて初めて映画を見たのが歌舞伎町でした。美大生でしたので、世界堂によく来ていて、今でも寄席の合間にちょくちょく行っています。
区長、区内にはルミネ・ザ・吉本や紀ノ国屋ホールもありますし、新宿文化センターなどでも落語会が開催されています。住民の皆さんが落語会を開いている地域センターもあります。新宿は笑いが好きな人が多い街だと思います。
寄席を通して見つける人の魅力。
太平、区長さんは寄席には行きますか？
区長、子供の頃、親と言ったらしいのですが、私が途中で声を出してしまったのか、出演者の方にたしなめられたらしく、以来足が遠のいてしまったようで。
太平、昔の寄席の音源を聞くと、子供の笑い声も入っています。おじいちゃんが連れてきたり、親子で来たりするのは素敵な文化だと思うんです。普段と違うお互いの顔が見られますから。
落語を見てもらうのも大切ですけど、落語を見て笑っている人を見るのも寄席の魅力なんですよ。
例えば、寄席に会社の上司と来て、楽しむ上司の顔を見ると、その人の知らなかった面を見つけて距離が近くなった気がする。
新宿はビジネス街なので、寄席で人間関係を円滑にすることもできますよね。
区長、確かに笑いには人間関係を取り持つ効果がありますね。
太平さんの落語を始めたきっかけを教えていただけますか？
太平、大学時代にラジオで落語を聞いたのがきっかけです。こんなに心を軽やかにして、明日も頑張ろうという気にさせてくれるものがあるんだと、非常に感銘を受けました。この落語をまだ聞いたことがない人に広めていきたいと、落語家を志すようになりました。
コロナの中だからこそ見えてきたもの。
区長、コロナで落語家の皆さんもご苦労されているのではないでしょうか。
太平、1年ほど公演がなくなり、落語を聞いてもらう場所自体がなくなっていきました。一度活動の火が消えてしまうと、新たなものを作り出すのはとても大変なんです。
落語の火を消してはいけないと、落語界では寄席支援プロジェクトを立ち上げて、クラウドファンディングを募り、多くの方にご協力をいただきました。
活動ができない間、笑いではない方法で空いた時間を自分じゃない誰かの力になる使い方をしたいと思い、手ぬぐいを使ったマスク作りをしました。
実家がテーラーで子供の頃からミシンに親しんでいましたので、
区長、空いてしまった時間で人のためにできることをやろうと行動されたのは素晴らしいことですね。
太平、コロナ禍の時間で落語の稽古だけでは見えないものが見えてきたところがあり、それが今の落語にも生きています。
区長、YouTube の配信もされていますよね。
太平、
ええ、
息子が弟子になっていて、彼が編集からサイトへのアップロードまでになってくれました。おかげで師弟関係とは別の視点で彼を尊敬でき、親子関係が深まりました。区長、区には劇団の方なども多く、皆さんから発表の場が欲しいという声が上がっていました。そこで、オンライン配信の収録に必要な器具のレンタル費用などを補助したところ、多くの申し込みがありました。新宿の豊かな文化を担う皆さんのお力に少しでも慣れたのではないかと思っています。たい平、不要不急と言われがちな演芸や演劇などに目を向けてくださるのは、アーティストにとって本当にありがたいことだと思います。コロナ後は、今度は自分たちが力になろうという気持ちにつながっていきますよね。笑いの力で明るい日々を。区長、ようやく街を歩く人の様子が変わってきたなと感じます。皆さんの笑い声が聞こえるようになってきましたから。たい平、そうなんですね。街に笑い声が響いているって幸せな気持ちになりますよね。区長、はい。笑顔が多い方が気持ちも上がりますし、笑うことの大切さを実感しますね。たい平、笑えない状況が続いていた中で、久しぶりに思い切り笑うと、生きているってこういうことだって実感しますよね。それが笑いの一番の効能なのでは。笑うと温かい血が全身に流れるような気がするんです。自分が笑うのはもちろん、人が笑っているのを見聞きするのも、体の栄養になると思うんです。区長、人が笑っていると、つられて笑っちゃいますよね。行政の仕事も同じところがあります。区民に喜んでもらいたいというのが基本で、イベントなどでも、笑ったり、感動したり、考えるきっかけにしてもらいたい。そのために、職員も、楽しいと思って仕事をすることが大切だと思うんです。たい平、お互いにサービス業というところでは同じですね。区長、はい、今回コロナの感染拡大でマスクなどの基本的な予防策が区民に身についたことで、インフルエンザなどの感染症の数が減る効果がありました。また、区内の学校では厳重な感染対策を行うことでクラスターを発生させずに、小中学校の運動会等の学校行事に取り組んできました。これまでに得た感染症への知見を生かして、子どもたちに修学旅行などの友人との思い出となる行事を体験させたいと考えています。たい平、難しいことを進めるときこそ、トップが笑顔でいることが重要です。区長さんは職員の方にギャグを言ったりするんですか？区長、時々滑っていますけれど。たい平、それは素敵なことですよ。近くにいる人を笑顔にさせるのって大切ですよね。区長、ありがとうございます。今後の目標は何ですか？たい平、コロナが落ち着いてからみんなが寄せに足を運んでくれた時に笑うことがこんなに楽しいんだと実感してもらえるよう、より良い笑いを提供できるよう日々研鑽を積みたいですね。区長、たい平さんにとってズバリ笑いとは？たい平、生きるエネルギーです。区長さんは？区長、百薬の長ですね。写真が4枚あります。撮影場所は新宿末広亭です。1枚目、落語家林家たい平さんと吉住健一新宿区長が満面の笑みを浮かべて並んで立っています。背景の講座の上手脇に見出しの小窓があり、たい平と札がかかっています。2枚目、二人が談笑しているショットです。林家たい平さんは身振り手振りを交えて話しています。3枚目と4枚目は顔のアップ写真です。吉住区長も林家たい平さんも元気いっぱいの笑顔です。写真終わり。3、担ぎ屋、たい平師匠にご紹介いただいたお正月にふさわしいめでたい落語。同行して縁起を担ぐ呉服屋の旦那の五平さん。店の者にも縁起を担いだ言い回しや呼び名をさせようとするが、おちょくられたり逆に縁起の悪い呼び方になってしまったりで頭が痛い。気の利く番頭の取りなしでなんとか毎日やり過ごしている。さて、お宝お宝と船屋が七福神の宝船の絵を売りに来た。これは正月に 枕の下に敷いていい初夢を見るというもの。ところが、船屋が宝船の値を、四文、十枚で四十文、百枚で四百文、と縁起の悪い言い方をするので、五兵衛さんに買ってもらえない。困った番頭は、別の船屋を見つけて、縁起の悪い言葉は言わないようにと念押しして、店へ連れてくる。今度の船屋が、要領よく、宝船の値を、四文、十枚で四十文、百枚で四百文、と縁起のいい言い方をすると、すっかり五兵衛さんは喜んで、祝儀まで弾むほど。さらに船屋が、旦那様、お宅様では七福神がお揃いですな、と言うと、五兵衛さんは、嬉しいことを言ってくれるな、どこに揃っているんだ、と尋ねる。船屋が、旦那様がニコニコ恵比寿顔でいらっしゃいます。それから先ほどあちらにお顔が見えましたおきれいなお方はお嬢様で、それで弁天様とこれで七福神が揃いました、と答える。五兵衛さん、恵比寿と弁天ではまだ二福じゃないか。船屋、ご商売が五福、五福でございます。以上、担ぎ屋でした。4. 新宿末広亭あれこれ。新宿末広亭には、江戸の風情を感じさせる衣装や、落語の歴史を物語る貴重な看板などが残されています。写真が4枚あります。キャプション。1枚目、新宿末広亭外観。2枚目、高座を見やすいよう、1階席の中央に向かって斜めに角度がついている桟敷席。3枚目、新宿区地域文化財第1号の認定プレート。4枚目、開業10周年記念を祝して、芸人の皆さんから寄贈された消し札を額に入れて飾っています。有名な師匠たちの名前がずらり。写真終わり。以上、新宿末広亭あれこれでした。続いて、新宿笑いスポット紹介。3件。まず、紀ノ国屋ホール。紀ノ国屋書店、新宿本店ビルの4階にあるホールでは、1964、昭和39年の開場当時から、紀ノ国屋寄席を開催。次、ルミネ座吉本。JR 新宿駅すぐのルミネ2、7階にある、吉本の東日本最大常設劇場。人気芸人のお笑いライブを毎日公演中。次、新宿文化センター。舞台や音楽コンサートのほか、気鋭の話し家が集う落語会や、新春恒例の狂言を開催しています。伝統的な笑いを気軽に楽しめます。それぞれのスポットのホール内の写真があります。5. 新宿この1年、虎。新型コロナの感染状況により、今後イベント等を中止、変更する場合があります。最新の情報は、各主催者、各施設に直接ご確認ください。1月10日、成人の日、20歳の集い、京王プラザホテル、問い合わせ、総務課総務係、電話 5273-3505。30日、フレッシュ名曲コンサート、北欧へのいざない、問い合わせ、新宿文化センター、電話 3350-1141。2月、25日から27日、染野小道、中井駅周辺、問い合わせ、染野小道実行委員会、電話 3368-8133。3月、落合第一地域センター祭り、落合第一地域センター、問い合わせ、落合第一地域センター、電話 3954-1611。下旬、男女共同参画フォーラム、問い合わせ、男女共同参画課、電話 3341-0801。同じく下旬、四谷ふれあい祭り、四谷地域センター、問い合わせ、四谷地域センター、電話 3351-3314。4月、2日、レガス祭り、新宿コズミックセンターほか、問い合わせ、新宿未来創造財団、電話 3232-7701。下旬から5月上旬、鯉のぼりの飾り付け、西富山公園ほか、問い合わせ、区政情報課広報係、電話 5273-4064。5月、5日、芸術体験広場、問い合わせ、文化観光課文化観光係、 電話 5273-4069。 14日、新宿、春の楽しいジャズ祭り。問い合わせ、新宿文化センター。電話 3350-1141。 6月、中旬、落合第二地域センター開館記念イベント。落合第二地域センター。問い合わせ、落合第二地域センター。電話 3951-9941。 同じく中旬、新宿子育てメッセ。問い合わせ、子ども家庭支援課子育て支援係。電話 3232-0695。 7月、7月から8月、新宿中央公園、水と緑のイブニングバー。新宿中央公園。問い合わせ、新宿中央公園管理事務所。電話 3342-4509。 同じく7月から8月、新宿中央公園、ジャブジャブ池の開設。新宿中央公園。問い合わせ、新宿中央公園管理事務所。電話 3342-4509。 上旬、社会を明るくする運動、パレード、式典、新宿通り。問い合わせ、子ども家庭課企画係。電話 5273-4261。 中旬から8月中旬、神田川浸水テラスの開放。神田川浸水テラス。問い合わせ、緑公園課緑の係。電話 5273-3924。 20日から23日、神楽坂祭り、ほおずき市、阿波踊り大会。問い合わせ、神楽坂通り商店会事務所。電話 3268-2802。 30日、新宿エイサー祭り、新宿通りほか。問い合わせ、新宿駅前商店街振興組合。電話 3352-6713。 9月、9月から11月、生涯学習フェスティバル。問い合わせ、新宿文化センター。電話 3350-1141。下旬、戸塚地域センター祭り、戸塚地域センター。問い合わせ、戸塚地域センター。電話 3209-8001。10月、1日から31日、大新宿区祭り。問い合わせ、文化観光課文化観光係。電話 5273-4069。 1日から11月30日、新宿フィールドミュージアム。問い合わせ、文化観光課文化観光係。電話 5273-4069。 10日、新宿スポレク、新宿コズミックセンターほか。問い合わせ、新宿未来創造財団。電話 3232-7701。 下旬、四ツ谷文化祭、リサイクルフェア。四ツ谷地域センター。問い合わせ、四ツ谷地域センター。電話 3351-3314。同じく下旬、えのき町地域センター祭り、えのき町地域センター。問い合わせ、えのき町地域センター。電話 3202-8585。11月、上旬、国史跡、臨死墓地の公開。問い合わせ、新宿歴史博物館。電話 3359-2131。 上旬から5年2月下旬、新宿歌舞伎町区役所通りイルミネーション。問い合わせ、文化観光課文化観光係。電話 5273-4069。 12日、国際都市新宿踊りの祭典。問い合わせ、新宿文化センター。電話 3350-1141。 中旬、落合第二地域センター祭り、落合第二地域センター。問い合わせ、落合第二地域センター。電話 3951-9941。同じく中旬、新宿柏祭り、柏木地域センター。問い合わせ、柏木地域センター。電話 3363-7036。同じく中旬、新宿一品 PR イベント、新宿駅西口広場イベントコーナー。問い合わせ、産業振興課産業振興係。電話 3344-0701。 同じく中旬、若者の集い。問い合わせ、男女共同参画課。電話 3341-0801。 中旬から下旬、若松ふれあい祭り、若松地域センター。問い合わせ、若松地域センター。電話 3209-6030。 12月4日、角筈地域センター祭り、角筈地域センター。問い合わせ、角筈地域センター。電話 3377-1373。 以上、新宿この1年でした。 以上で声の広報令和4年2022年1月1日発行第2378号を終わります。担当は武藤香織でした。